日本語を大切にしたい第274回、ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。何かをしながらゆったりと聞いてください。今何をしていますか？家の前の道路をほうきで掃いている。ゴミをポーンと投げていくやつもいる。それから最近ちょっと落ち葉が目立ち始めたんだ。ああ、なるほどね。少し気温が下がって今夕方なんですね。作業してもあまり汗をかかなくなってきた。で、落ち葉が落ち始めてきた。ああ、そうですか。家の真ん前、誰かがきれいにしなければいけない。面倒かもしれないけれども、それを自分がやってそこがきれいになると、なんかすっきりもしますしね。大変でしょうけれども、頑張ってください。私の声は、お尻のポケットから、あるいはもう上着が必要だから、上着の右のポケットから、私の声が流れているんですか？あるいはイヤホンでしょうか？はい。吐くのが終わったら部屋に入ってシャワーを浴びてください。はい。だいぶ朝夕の気温が変わってきましたね。で、日も短くなってきました。昨日まで2泊3日で関西に行ってきました。夕方ある駅の改札口の横を見てみたら、そこに現在の気温っていう電光掲示板があって、そこに今の温度28度となってました。関西の夕方の28度、その20というその3ではない28という数字を見て、涼しいなと思いましたね。だいぶ変わってきました。今年の夏は35度とか36度とか、どうなってるんだよ地球、こんなに暑くなっちゃってという本当に厳しい夏だったので、20度台の気温なんて見ると、わーと、その数字だけからも涼しいなっていうふうに感じますよね。昨日あたりはまだ真夏の服装、短パン、 T シャツ、ビーチサンダルね、こういう人がまだ多かったんですが、だんだんと暦に合ったような服装に変わってきましたね。秋の装いに変わりつつある、ようやくという感じの日本列島です。昔から暑さ寒さも彼岸までと言いますよね。春の彼岸時1週間、そして秋の彼岸時、今ちょうど秋のこのお彼岸の時期で、7日間ある彼岸のこの時期期間、そのうちのちょうど中日、中日にあたります。9月23日、ね、お彼岸の真っ只中、昔から暑さ寒さも彼岸までと言いますが、本当にここは厳しかった夏だけれども、昔からの言い伝え通り、お彼岸の時期に暑さがちょっと遠のいた、彼岸までとなりましたね。寒さも春のお彼岸の時には暖かくなりますよ。寒さもお彼岸まで、暑さも彼岸のこの9月の下旬までですよ。言い伝え通り、ほんのちょっと涼しくなってきました。はい。大阪に行ったのはこの8月に生まれた孫に会うためでした。まあこれはね、もう無条件に可愛いですね。私も30年ほど前には私の長男、それから長女、抱っこしたり、お風呂に入れたり、おむつを替えたり、いろいろやった方です。だから抱っこするのには慣れていたんですが、もう30年のブランクがあるので、その赤ちゃん今回初めて抱っこしたんですが、怖かったですね。まだ首が座っていない、もう壊れそうな感じなので、もうつきたてのお餅でも扱うように、形が崩れないようにして、こうね、手をね、いっぱいに広げて大事に大事に抱っこしました。で、丸1日半ぐらい一緒にいたんですが、その終盤にはだいぶ、あ、 昔こんな感じで抱っこできていたなっていうね、自分の慣れていた赤ちゃんを抱っこするという感覚に戻ってきました。はい、ね、これから彼の長い人生がどうなるのか、ね、もう想像しても始まらないんですが、今の赤ちゃんは生まれた時にすでにもう周りにスマホがある、 AI がある、ピッとやれば電車に乗れる、切符を買うなんてことはほとんどしない、銀行だって手元の端末でピッピッピッとできてしまう、海外旅行だってもうスマホ1台あれば申し込みもいろんなこともできてしまう、買い物だってもう簡単ですよね。生まれてから周りにそういうものが溢れていて、その先どう変わっていくのか、どんな世の中を生きていくのかっていうのは、今の子供たち、赤ちゃんは大変じゃないかなと思いますね。今68歳の私は、生まれた時には電話というものはありましたけれども、家に電話はありませんでした。せいぜい公衆電話、あるいは近所のお金持ちのお家に電話がありました。それが我が家にも小学校時代に電話がやってきて、カラーテレビは私が中学生の頃、電気自動車、そんなもんができると思っていませんでした。スマートフォンなんてのは SF の世界ですよ。未来小説とか未来漫画の中で手元で相手の顔を見ながら喋っているっていう映像とか漫画がたまにありましたけれども、それは空想とか遠い未来と思っていた。それがもう現実としてこうなっている。スマホで相手の顔を見ながら喋れる、もう簡単にできてしまう、そういう時代が来ました。ものすごい変化の中で生きてきたなと思うんですが、今の赤ちゃんたちはどんな変化の中を生きていくのか。30年後、多分月に人間が住んでいると思いますね。火星でも結構行けるようになっているんじゃないかなと思います。月の土地はどこの国が独り占めをしているのか、あるいはうまく分配できるのか、まだね、どこの国の土地ですよって決まってるわけじゃないから、もう先を争っていろんな、ここはアメリカだぞ、ここは中国だぞ、ここはロシアだぞって多分やると思います。そういう中でね、月に人類が行く、住む時代が必ず来る。どうなっているんでしょうね。平和で健康でいてほしいなと思います。世の中の周りのものがどんどん変わったとしても、この孫だけは元気で明るく健康でいてほしい、そう思いました。もう一つ、孫の母親である私の娘に言いました。赤ちゃんとかベビーカーに乗っている子供をね、そういう子供たちにスマホを与えれば必ず静かになります。泣き止みます。あ、機嫌悪いんだな、泣いてるな、はいスマホどうぞ、渡すと動画を見たりゲームみたいな映像を見て、もう手元でね、おとなしくなります。あれだけ泣いていたのにスマホでおとなしくなる。食べ物を与えておとなしくするっていう手もあるんですが、スマホって今ね、若い親にとっては最大の武器ですよね。子供をおとなしくさせることができる文明の利器ね、はいスマホポン渡しておけば、おとなしくベビーカーに乗っていてくれる、あるいはそこに座っていてくれる。そういうふうにみんなやってしまいますけれども、それはやめてくれよって娘に言いました。また自分の孫にはスマホを渡しておけば静かになるだろうっていう考え方はしないでほしいなと娘に頼みました。娘自身も、私もそれはしたくないなって言っていたんですが、楽しようと思うなよ、スマホ渡せば静かになるからって楽すんなよって思います。なんかね、年配の私から見ると、それを与えておけば静かになる、便利だっていう感じでスマホを渡しておくっていうのは美しい姿ではないなというふうに思うので、自分の孫はそうなってほしくないな、娘にはそうしてほしくないなと思いました。はい、皆さんは、ね、話がガラッと変わります、いつものことでしょうけれども、何か習い事ってしたことがあるでしょうか。習い事、いろいろありますよね。私の頃にはソロ版、習字、ピアノ、バイオリンで、たまに水泳っていう子がいたかな、あまりいなかったんですが、当時もそうそう出始めていました。その他にもね、いろんな習い事あったと思うんですが、今言ったようなものがいわゆるメインの習い事でした。今は ダンスとか、それから何でしょうね、トランポリン習うとか、昔にはなかったようなものが結構あると思うんですが、今も習い事はたくさんある。どんなことをした経験がありますか？あるいはお子さんに何かをさせていますか？私は水泳を習っていた。もう夏の水泳の授業が楽しくてしょうがない。もうみんなは下手くそなのに、もうスイスイ泳いでいて楽しかったって人もいるかもしれない。ピアノは得意なんだよっていう人もいるかな。いいですね。私はこの習い事っていうのはね、やってこなかったんですね。で、親がそういう方針ではなかった。今思えば習い事に行ってそこで月謝を払う、お金を払うっていうのもちょっと厳しい状況だったのかなっていうふうにも思います。当時はそういう家庭がいっぱいありました。だから、まあ、そのせいもあって習い事はしていない。今思うとね、別に親を恨むわけではないんですが、例えばピアノとか習字、水泳でもよかったかな。何か一つは明らかにみんなと違うなっていうところまで行けるような習い事を一つでもしていたかったなと思いますね。例えばピアノ、これはかなり気合を込めて自分も習っていて、長い間、ピアノを極めるところまではいかないけれども、かなり弾けるようになっている。だからピアノをパッと開けて弾き始めれば、周りもうわーすごいなって聞いてくれる、そういう状況にもしピアノでなっていたらすごいだろうなと思いますね。今いろんな街角のアーケードとか空港とか都庁なんかにもありますよね。ストリートピアノ、ああいうところがポーンとあって、ピアノがあるんだ、みんな誰も弾かないの、じゃあちょっと弾いていいですかってパカッと蓋を開けて、さりげなくジャズでも、まあ、クラシックじゃない方が私はかっこいいなと思うんですが、ジャズとかポピュラー音楽でもね、さりげなく弾いて、でパタッと閉じて、あ、久しぶりだななんて言いながらニヤッてするような生活ができたらな。で、周りの人間たちもあのおっさんやるなって思われるような、いわゆるかなりできるピアノの腕前があればよかったななんて思いますね。まあ、これ他のものでもいいんですがね、私の中ではピアノっていうのはちょっと一生懸命やってみたい種目だったな、楽器だったなというふうに思います。自分の息子娘にはあまりこうあれもやれこれもやれって言った方ではないですね。でもピアノ、それから水泳、これは二人ともやりましたね。はい、でやったんですが、全然物になっていませんでした。やったっていう経験がどっかに生きているんでしょうけれども、わあピアノすごいねまでは全然行っていないし、水泳、特に習わなくても変わんないかなっていうような状況ですよね。自分もあまり子供にはこの習い事では熱心ではなかったんですが、何か一つみんなよりも優れてるってものがあればいいんじゃないかな、あってもよかったなとは思います。つい先日電車に乗っていて、これは東海道で静岡方面に向かっていました。ある駅が近づいているので電車自体はかなり減速をしている。でもしかしたら前に電車が詰まっていたので少しノロノロ運転になっていたかもしれない。ゆっくりとある駅に向かっていきました。そしたら線路の横に道があって、ある親子が歩いていました。お母さんと息子さん、明らかにその関係だったと思います。お母さんは小柄でややぽっちゃりしていました。お母さんの背中にはチェロが乗っていました。ケースに入ったチェロをランドセルのように担いでお母さんが歩いていました。その横に10歳前後の男の子、小学校 3,4 年生ぐらいかなという男の子がとぼとぼと歩いていました。帽子をかぶって暑い夏の盛りに歩いていました。だから駅に向かっていくとかだったんだと思います。これから電車に乗っかってチェロを習いに行く。明らかにあのサイズはお母さんの背中に乗っかっているのはチェロでした。その息子さんがそのチェロの演奏をするために、練習をするためにどっかに習いに行く。お母さんは付き添いで行く。 で、子供はまだ体が小さいので、あの大きなチェロはお母さんが背負っている。お母さん暑いんだからね、ゆっくりゆっくり歩いている。汗もう汗だくという状況でした。で、お母さんも大変、チェロは重い、ね、肩に食い込んでくる。でも息子のためだから一生懸命背負う。息子さんはこれ想像ですけれども、とても寂しそうに歩いてるんですよね。今日もチェロを習う日だ、だから習いに行かなければいけない、駅に向かっていく。お母さんが背負ってくれている。でもな、本音は僕チェロとかやりたいなって全然思ってないんだよな。指も痛いし楽しくもなんともない。なんで僕チェロやってるんだろうって思いながら、いやいやとまではいかないまでも、なんか楽しそうでもなんでもないし嫌だなっていう背中でね、歩いていました。そのね、横目に見ながら、電車もゆっくり走っているので、あ、そういう親子だな、息子さんかわいそうだなと思いながら見ていました。お母さんとすればチェロで頑張ってほしい、ね、なんでチェロなのかは不思議ですけれども、まあ、このチェロで頑張ってほしい、今はまだ未熟だけれども立派な演奏できるようになってほしいという願いを持っている。で、息子さんはお母さんの期待に応えたい、チェロは好きでもないけれども一応通って習わなければいけない。この辺がね、将来的に、あ、大変だったけどこんなに演奏できるようになって、あ、よかったね、チェロやっててよかったというふうになればいいんですけれども、どこかで諦めざるを得ない、もういいかって日が来ると思うと、この暑い中、お母さんがチェロを背負っている、息子がとぼとぼと歩いている、この時間とね、この歩く姿っていうのは厳しいなというか、何とも言えないなというね、あの哀愁みたいなものを感じちゃいましたね。ちょっとね、あの冷たいような言い方ですけれども、チェロと子供とそれを背負っているお母さん、今年の真夏、習い事の、なんていうかな、かけらを見たというか、そんな感じがしました。なんかな、一つやっておけばなというふうに思うんですけども、もうしょうがない。生まれ変わったらピアノ抜群に弾けるところまでは行きたい。外国語、日本語以外の一つは完璧に近い言語を持ちたいなというふうに思っています。はい、皆さんは何か習い事をしてよかったなというものはありますか？はい、嬉しいメールをご紹介します。去年の夏以来、また久しぶりにメールをいただきました。名前はですね、ご本人からこう呼んでくださいっていうのがあります。アイルランドのリンゴさん、ありがとうございます。1年前は別の名前で紹介しました。1年ぶりにメールをくれて本当に嬉しいです。日本人でアイルランドに移り住んでも20年が経っているそうです。聞き始めたのはそう昔ではないようですけど、私これ5年間やってるので、いつ頃聞き始めたのかはわからないんですが、このアイルランドのリンゴさん、もうリンゴさんと呼んじゃいますね。リンゴさんは私の喋り始め1回目からずっと遡って聞いてくれたんだそうです。ありがとうございます。もう270回以上やってるので、全部聞くと150時間ぐらいになると思うんですよね。それを聞き返してくれた、本当に嬉しいです。大変だったと思います。それと同時に、私がこのポッドキャスト YouTube を始めた頃っていうのは、もう喋りひどかったんですよね。あっという間3、4分で終わってる回もあるし、早口でまくし立てていて、誰が言いたいんだっていうね、もうわけのわかんないような回も前半あったんですけれども、まあ、序盤ですね、あったんですが、それも聞いてくれた。嬉しいなと思うと同時に、あれも聞かれたのかと思うとかなり恥ずかしいです、ね、最近でもこんなですが、当時本当ひどかったですからね。でも聞いてくれてありがとうございます。で、全部聞き終わってリンゴさんが箇条書きにしてくれたものがあります。こういったものが印象に残っているよというものがね、箇条書きで、ね、見事に分類されて届いてきました。はい、まず思ったのは、私のこの喋りを聞いてリンゴさんは、この喋ってるやつはどっかのアナウンサーだったに違いないと思ったんだそうです。で、その後、そうですよっていう内容のことを私が喋っているので、あ、やっぱりそうだったんだ。で、アナウンサー時代にやってしまった ドジをしてしまった、失敗したなんていう体験談もしているので、あ、やっぱりそうだったんだっていうふうに、確信が持てて、あ、元アナウンサー、私の聞いた時の印象は正しかったんだなということで満足したって書いてありますね。それを聞くと、あの、嬉しいような恥ずかしいような気がしますが、そう聞こえていたならよかったかなというふうに思います。はい、元アナウンサーでございます。で、もう20年以上日本を離れてアイルランドに住んでいる。なんでこのリンゴさんがアイルランドに行ったのか。ある日本のテレビ番組がきっかけなんだそうです。まだリンゴさんが日本に住んでいる頃、高校生、その時に世界不思議発見という番組があった。これ今もやってますよね、長寿番組。いろんな世界の国々を紹介する、その中にアイルランドがあって、そのアイルランドの紹介の回を見て、アイルランドという国に興味を持って、で今はアイルランドに住んでいる。アイルランドの方と結婚をして、もうもちろん国籍もアイルランドに変わっていると思います。ねえ、テレビ番組一つとの出会いでアイルランドに住んでしまう、そういうふうな道ができてしまうっていうのは、出会うもの、それからテレビ番組っていうのは大きな影響を与えるものだなというふうにね、この体験談を聞いて思いました。そこだったんですね。アイルランド一回も行ったことがないんですが、ね、あの、リンゴさんによると住みやすいような感じがするようなイメージがしますね。これは、まあ、後にしましょうかね。はい、で、印象に残った私の喋りの回、全部はご紹介できないかなと思うんですが、やっぱり日本語がこう変わっていますよ、どんどん変化していますってことは、20年日本離れているリンゴさんからすると、あ、そうなんだということで、新鮮な話題には聞こえているようです。日本語って結構変わっちゃうんだなという印象を持っているようです。特に紹介していますからね、ありがとうございます。それから、私がハワイに行って、今年4年ぶりにまた行けることになりましたが、ハワイに行ってカピオラニ公園ね、あそこでホノルルのカピオラニ公園で収録をします、録音しているから、ハワイに住んでる方来てくださいねって何度かやったことがあるんですが、誰も来てくれませんでした。今年もやりますから、もしハワイ在住の方、時間があったら来てくださいね。のまた後日、いつ録音してますよって紹介しようと思います。で、今年もソロやりますかって書いてありますけども、なんか無理なことやってるなときっとリンゴさんは思ったんでしょうね。はい、今年もやってみます。きっと誰か来るぞ、待ってます。それから1年ほど前に、私がスマホをなくしてしまった、電車を降りるときに電車の中に置き忘れてしまったという話をしたんですが、ね、自宅の最寄りの駅、それからなくしたであろうなという逗子駅というところで行ったり来たりしているって話をしたんですが、あれが結構、手に汗握りました。そうなんですね、ね、同時の話を私しました。はい、そんなこともありました。それから映画が好きで、よく映画の話をします。ノッティングヒルの恋人大好きです。ジュリア・ロバーツ、それから、ヒュー・ジャックマン、かっこいいですよね。で、最近は今更ですけれども、ジョー・ブラックをよろしくの、クレア・フォーラニさん、この女優さんが実に素晴らしい。派手さはないけれども、表情といい、間といい、声といい、喋り方といい、で、あのスタイルといい、もう本当に素晴らしい。で、その引き立て役に回ったかもしれないブラッド・ピットも、あ、後から見直すと、あ、いい俳優さんなんだなって思うこと、素敵でした。生まれ変わったらヒュー・ジャックマンかブラッド・ピットになって、ジュリア・ロバーツ、それから、クレア・フォーラニ、ついでに言うとアン・ハサウェイと付き合えそうな、あの、マイ・インターンでしたっけ、マイ・ボディーガードでしたっけ、あ、マイ・インターンか、あの、ロバート・デ・ニーロになってね、アン・ハサウェイさんと共演してみたいなというふうに思います。まあ、映画バカみたいなところもあるんですが、空想の中だけで、2枚目俳優、かっこいい俳優になりたいと思ってる私の話がちょっとバカだなっていう感じで面白いんでしょうね。印象に残ってるようです。それから食べ物の話とかにも、かなり興味があるようですね。番外編でお伝えしたことがある、あの128回と129回目、 その間に番外編でお伝えした泣いた赤鬼、これも良かったですよというふうにね書いてくれました。感動しました。あれをね聞き返してみるといまいちだなという読みなんですが、でも良かったと思ってくれれば嬉しいですね。これからもできる限り頑張ってください。続けてください。ありがとうございます。頑張ります。行けるところまで行こうじゃないかというふうに開き直ってやっています。はい、アイルランドのリンゴさん、メールの最後のところに控えめにリンゴさんがやっているブログのアドレスが載っていました。これアドレスと言っていいんでしょうかね。これね、私こんなのやってます、聞いてくださいっていうふうには決して言わない、さりげなくそのアドレスが載っているっていうのがね、少し古い言い方ですけれど奥ゆかしいなと思いました。さりげなくそこにポンとアドレスを載っけて、もしよかったら見てくださいねっていう、この控えめな感じ大好きですね。読んでみました。そしてどういうきっかけでアイルランドに行ったのかとかね、ある程度知ったんですが、また引き続き時々読ませてもらいますね。アイルランドの日本人ライフというブログをやっていますよね。はい、これからも聞いてください。そして何かあったらまたメールをくださいね。お待ちしています。さて、つい先まで大阪に行っていたという話をしましたが、大阪に行っていてまたあーと思った言葉がありました。もともとね、関西に行くとエスカレーターの乗り方も違うで、言葉もね、東京の言葉とはかなり違う。やっぱりね、こういう時代になってもそういう言葉の文化、いろんな人と人の接し方の違いっていうのは、西と東で違いがあるもんだなと思います。お店に行っても店員さんと客である私たちの間っていうのはちょっと距離感が近いですよね。関西の方がね、東京の方はちょっと距離を置いてよそよそしいっていう感じもあるんですが、関西だとこうもっと距離を詰めてね、我々と話をしてきますよね。これはね、嫌いではありません。でも時々グイグイ来る感じがあって、ちょっとな、これはな、独特、何は独特だなと思うこともあります。で、そういうやり取りの中でこういうのがありました。一つはやり取りではないんですが、昨日の朝、大阪の古からあるショッピングアーケードの中の喫茶店に入りました。ああいうところには昔の喫茶店がまだまだ健在ですよね。大阪はね、東京はどんどんスタバであるとかドトールとかに変わってしまったり、もう古くからの喫茶店がどんどん潰れてしまうという状況がある中で、何話のこの喫茶店は文化として随分残ってるなと思いました。昨日の朝、ある喫茶店に行きました。ね、いい感じでね、お店の奥行きがあってかなり綺麗で、最近ちょっと綺麗にしたのかなっていう歴史を感じる喫茶店でした。入ろうとした時にドアが普通のドアではなくて、両サイドから開く観音開きのようなドアになっていて、多分アーケード内の喫茶店なので頑丈なドアをつけなくてもいい、結構風通しが良くても大丈夫っていうことだと思うんですが、押して開くで、向こうからも押して開ける、両サイドがこうね開いていく観音開きのような作りになっていました。だからバーンと押して入ってしまうと向こう側にいる人にぶつかったりとかして危険である、そのせいもあると思うんですが、そのドアのところにある張り紙がありました。具体的には大きめのテプラに印字したものがありました。そこにはごゆっくり押してくださいと書いてありました。強く押さないでくださいね、ゆっくりめにそっと押してください、危ないですからという意味でそう書いてあったんだと思います。ごゆっくり押してください、これはとても丁寧な言い方に聞こえますけれども、まあね、そっと押してくださいとかゆっくり押してくださいの方がすっきりして正しい日本語ですよね。ごゆっくり押してくださいというのは明らかに行き過ぎた丁寧さを出そうとしすぎて間違った言い方ですよね。例えば喫茶店の中で我々が注文をする、注文したら店員さんがその注文を受けて、あ、ごゆっくりどうぞっていうのであれば、そのごゆっくりはとても素敵ですけれども、ドアを押すときにゆっくりそっと押してほしいという意味でごゆっくり押してくださいは間違っています。ゆっくり押してください、そっと押してくださいねぐらいがちょうどいいんじゃないかなというふうに思いました。同じように あるスイーツのお店、店員さんと私の妻との会話、私はそばで聞いていました。そのスイーツは少し温めるとさらに美味しさが増すようなんですね。で、その説明をその店員さんがしていました。具体的に言うと、とても丁寧な感じで明るめにニコニコしながら喋ってくる店員さんでした。少し温めていただくと美味しくいただいていただけます。少し温めていただくと美味しくいただいていただけます。もういただいてだらけだったんですが、丁寧に言おうという気持ちはよくわかります。でもね、美味しくいただいていただけます、温めていただくと、これはね、いただくを連発していますけれども、間違った言い方だと思います。その方が丁寧で優しいかもしれないっていうのは、間違った丁寧すぎる言い方なので、これはね、もっとすっきり言っちゃった方がいいなと思いました。それに、いただくというのは、客からすると、客がいただく、いただきましょうかっていう、へりくだって言う必要はないので、だからこれもね、相手に対してちょっと失礼な言い方になってしまいます。言うのであれば、もう単純に言った方がいいんですよね。で、いただくという言葉もちょっと間違えないようにした方がいい。温めると美味しく召し上がれます。これで十分なんですよね。美味しく召し上がれます。やっぱり客である我々に対しては召し上がれます。お召し上がりになれます。という方がいいのに、客にいただけますよ、いただけるよっていう風な言い方になっちゃうからね、やっぱりいただくっていう言葉は難しいんですけども、考えすぎて丁寧にやろうとしすぎると、やりすぎの間違った言葉になるので、これは注意したいなと思いました。かといって私は、店員さんそれ違うからここにいた方がいいよと言わないんですけども、丁寧っていうのを求めすぎているな、最近の日本の傾向は強いなと思いました。はい、ちょっと闇っぽいですけどもね、少し温めていただくと美味しくいただいていただけます。言い過ぎ、間違っています。少し温めると美味しく召し上がれます。こういう方の方がすっきりしていると思います。はい、少し生意気な感じのエンディングになりましたが、聞いてくれて本当にありがとうございます。言い忘れたことがいっぱいありそうですが、今日もちょっと長くなっちゃいました。そろそろ終えます。私がやっているポッドキャスト、それから YouTube 見たり聞いたりした時にはコメント、それからメールを送ってください。アドレスは大切 japanese@gmail.com、 こちらまで送ってください。メールが来ると本当に嬉しいです。 YouTube の方はコメントを打ち込んでください。日本語が好きチャンネル、それから日本語を見つけたというチャンネル、もう一つ何気ないチャンネル、いろいろ欲張りになっています。でもね、できるところまで行ってやろうじゃないかってね、頑張っていろいろ作っています。見て聞いてコメント、メールを送ってください。よろしくお願いします。はい、今回も結構長くなりました。最後はすっきりいきます。今はおはようございますという時間帯ですか、こんにちはでしょうか、もしかしたらこんばんはかもしれない、そしてもしかしたら今日はいい一日でしたか、よかった、いい日だった、いいですね、明日も素敵な日になりますように。いやー、今日はね、参ったよ、もうね、仕事はうまくいかないし、やることも他にもいっぱいあった、問題が何も解決しなかった、長い長い重い一日だった。そうですか、明日はガラッと変わるかもしれない、素敵な日がやってきますように、そしてきっといい日になりますよ。はい、こういう時間帯ですか、おやすみなさい。 To be continued.